7、
区政のここを問う。
3面から5面。
代表質問と一般質問に分かれています。すべての質問の後にすべての答弁という形で印刷されていますが、それぞれの問いに対する答弁をその都度読み上げます。質問が複数の場合は先にその数を言います。また、丸1、丸2は1、2と読み替えます。はじめに、8つの会派による代表質問です。質問者は8名。まず、自由民主党無所属クラブ、池田大輔。区議会第18期4年の総括。問い1から3。区議会第18期の4年間は、区長と共に実績を重ね、共働き子育てしやすい町ランキング2018、総合1位。地域ブランド調査2018、23区1位等、高評価を得たが、課題も残る。問い1、特別養護老人ホームの待機高齢者や待機児童等課題への対応は。答え、将来の人口動態を見据え、介護保険サービスの基盤整備や保育所整備、地域防災力の強化等に取り組む。問い2、地域社会が弱体化する中、最も身近な自治体として、子どもや高齢者等に寄り添う区政運営が必要だが、区長の考えは。答え、子どもから高齢者まで多世代が交流、連携、協力し合う地域社会づくりを進める。問い3、旧都立市ヶ谷商業高校は、牛込保健センター等複合施設の建て替え時、仮施設として使用予定。その後について高齢者施設や防災広場、牛込第一中学校の建て替え等の活用を要望したが、今後の進め方は。答え、2024年度まで仮施設に使用、その後の活用方針案は今年夏までにまとめる。持続可能な国民健康保険の確立。問い1と2。国民健康保険を持続可能な制度とするには、歳入と歳出の均衡を図ることが不可欠だ。問い1、保険料収入で歳入を確保できず、一般会計から多額の繰入金があるが、解消に向けた対策は。答え、保険料の収納率向上策として、電話催告センターでの早期催告、休日訪問や相談窓口設置等に加え、7カ国語の案内等を送付。問2、平成31年度予算での医療費適正化に向けた取り組みは。答え、糖尿病の合併症防止に向け保健指導を行う、糖尿病性腎症等重症化予防事業や、かかりつけ薬局に飲み残しの薬を持ち込み、処方を調整する残薬調整バッグ事業を実施。民泊に関連した課題。問い1から3。問い1、住宅宿泊事業法では、民泊の宿泊日数上限を年度180日に規制している。これに抵触する事業者の取り締まり方法は。答え、事業者からの宿泊日数報告を確認し、状況に応じて警告、現地立ち入りによる通告、改善命令や仲介サイトへ掲載削除要請を行う。問い2、区は早くから新宿区民泊問題対応検討会議を立ち上げ、民泊課題を検討発信している。会議で課題とした防火対策への対応は。答え、防火対象物使用開始届の未提出者が多い等の意見があり、該当物件に立ち入り調査を行う予定。問い3、不法投棄の苦情が多く、民泊増加も予想される北新宿1丁目で、区は夜間パトロールを実施しているが、成果は。答え、深夜から早朝にゴミを排出する時間外排出等を指導し、苦情も減少したため、新たに大久保1丁目2丁目でもパトロールを実施している。イラスト、キャプション、ゴミの不法投棄、時間外排出の対策を。イラスト終わり。新大久保駅周辺のまちづくり。問い1から3。 新大久保駅は1日10万人近くが利用するにもかかわらず、改札口が1箇所であり、混雑の激化が問題である。問1、駅構内等の混雑への対応は？答え、JR では駅員による案内誘導や混雑時の入場規制等を実施。問2、エレベーター設置工事の状況や改札口追加に向けた検討状況は？答え、区の費用補助で平成31年度末にエレベーターを設置予定、また駅舎建て替えに合わせた改札口の増設を要請する。問3、補助第72号線の完成を機に駅周辺のまちづくりに取り組むべき。答え、道路完成に伴う人や自動車の流れの変化等を踏まえ、現況調査、課題抽出を実施の上検討する。次、新宿区議会公明党、北島俊明。 AI 社会を生き抜く子どもたちのための学びのあり方変革。問い、これから私たちが体験する時代は産業革命以来となる300年ぶりの激動の時代と言われ、文部科学省はソサイエティ 5.0 に向けた人材育成、社会が変わる学びが変わるを発表し、 AI 等と共存するためには文章や情報を正確に読み解き対話する力や、科学的に思考を吟味し活用する力、価値を見つけ生み出す感性と力、好奇心探求力が求められるとしている。そこで学びのあり方変革の具体策として、主体的に学ぶ力を育成するため、学習内容、学びや気づき等を ICT 機器に蓄積していくシステムである学びのポートフォリオを現状の ICT 機器で活用できないか。答え、現在のデジタル学習教材は AI 機能を持たないが、ドリル教材の進捗を記録管理し、習熟度に応じた学習を支援できる。今後、タブレット PC を活用した放課後の自習環境の提供など、できるところから着実に取り組んでいく。イラスト、キャプション、AI 社会を生き抜く子どもたちの学びのあり方変革。イラスト終わり。平和啓発事業の推進を。問い、公明党は平和の党として平和施策推進に取り組んでいる。区は2020年度に平和都市宣言より35周年の仮設を迎え、周年事業を行う計画だが、東京2020大会開催年度にふさわしい内容を。答え、2021年3月に行う35周年記念行事は、世界最大のスポーツと平和の祭典である東京2020オリンピック・パラリンピック開催を経ての仮説にふさわしい内容となるよう検討する。スポーツ機会創出と普及啓発を。問い、区は子どもたちのスポーツ環境の充実を図るため、江戸川河川敷グラウンドの一部を借り上げ、2019年度6月から12月まで貸し出す。我が会派は野球連盟やサッカー連盟から球場を作ってほしい等の要望を受けてきた。2020年度以降の貸し出しも視野に入れて取り組むべき。答え、新たな運動場の確保は課題。江戸川河川敷グラウンドは多くの区民に活用していただけるよう、新宿区体育協会等競技団体の意見を聞きながら丁寧に周知する。また2020年度以降も利用状況、動向などを検証し、引き続き貸し出しを行えるよう取り組む。自殺総合対策を。問い、新宿区は20歳代女性の自殺死亡率が全国の約 2.6 倍となっている。女性に特化した悩み相談は自殺予防に役立つと考える。女性の悩み事に関連するワードを検索した方に適切な相談窓口を自動案内することは効果的だ。検索キーワードを増やし、悩み分野の選択にガールズ相談のような女性専用相談につなげる工夫をしてみては。答え、若い女性が気軽に安心してアクセスでき、女性のさまざまな悩みに応じた相談窓口につながるよう、女性特有の検索ワードやフローについて検討する。次、 日本共産党新宿区議会議員団、田中典秀。区長の基本方針説明。問1から4。問1。消費税引上げは中小業者等や区民生活に影響が大きい。中止を国に求めるべき。答え。社会保障制度の持続には税率引上げが必要だが、低所得者等への支援も必要と考える。問2。区民意識調査に低所得者支援を望む声があるが、31年度の施策は。答え。相談窓口をワンストップ化しつつ、引き続き自立相談支援等を実施する。問3。児童相談所開設に向けた現状や課題は。答え。都等の児童相談所での派遣研修や一時保護所の整備をしている。配置人員等を再検討し、専門性と体制を強化していく。問4。国民健康保険料について。あ、国へ子どもの均等割廃止の要望を。い、3人目以上の子どもの均等割免除の実現を。答え。あ、負担能力と受益に応じて、被保険者全体で制度を支えており、廃止は求めない。特別区長会から国の責任での財政措置を要望している。住環境を守れる民泊の実現を。問1から3。問1。観光庁は、一部の自治体で住宅宿泊事業法等の趣旨に反する運用等が行われていると通知を出したが、区の行う任意での事前の現地調査等は、区民の安心安全に必要であり、抗議すべき。答え。すでに区の取り組みに違法性がないとの認識を示しており、抗議はしない。問2、区では居住専用地域での平日の住宅宿泊事業の実施を制限している。あ、違反に対する苦情数と対策は。い、居住専用地域では特にしっかりしたチェック体制の構築を。答え、あ、苦情は延べ25件あった。21施設で現場調査し、16施設に是正指導を行った。い、標識の設置状況の一斉調査時に、居住専用地域では平日の状況確認もしており、違反をなくす取り組みを継続していく。問3、消防法令上の届け出がない民泊事業者に、消防署と連携し、届け出を促すべき。答え、消防署と合同立ち入り調査を行う予定で調整している。安心して子育てできる環境の早期実現を。問1から4。問1、認可保育所整備が2年連続で目標未達成となった要因とその教訓は。答え、適地でないことや整備期間がかかる等で不採用となった。手順見直しなど、新たな課題に柔軟かつ機動的に対応していく。問2、私有地・公有地を問わず土地を確保し、区立も含めて確実に保育園の整備を。答え、引き続き情報収集し活用を検討するが、今後も賃貸物件での私立認可保育所の整備を中心に進める。問3、学童クラブの定員オーバーも未解決である。今後保育園を民有地・公有地などに整備する場合、学童クラブと一体で整備できる物件を探すべき。答え、具体の提案があれば検討していく。問4、35人以下学級は小学校2年生までしか実現していない。現場での必要性を鑑み、全学年での早期実現を国や都に求めるべき。答え、1学級の児童生徒数等は、法律や都で定めた基準があるため、区費講師等を配置し、現場へ支援を行っている。国や都への要望を続ける。イラスト、キャプション、待機児童の早期解消を。イラスト終わり。次、立憲民主党無所属クラブ、三雲孝正。防災対策を強化し、安全安心な新宿を。問1と2。問1、区は自主防災組織の結成促進のために、防災用資機材等の助成制度を創出し、住組織に200万円を助成するが、区内にはマンションが 分譲賃貸合わせて約4400ある。女性組織数の検討内容と制度の継続は。答え、マンション管理組合等を母体とする防災区民組織の実数と結成当初の自主組織をきめ細かく支援することを考慮した。効果的かつ利用しやすい制度となるよう見直しながら継続する。問い2、高齢化が進む都営富山ハイツアパートの防災対策については、住宅設置者の東京都と共同して支援すべきでは。答え、都と協議を一層深め、防災活動拠点の整備や防災倉庫の設置等、富山ハイツアパートの防災対策の充実を図っていく。イラスト、キャプション、富山ハイツアパートの防災対策の支援を。イラスト終わり。住民投票制度の検討を。問い、新宿区自治基本条例第17条で投票制度を設けると住民投票制度を創設して約8年が経過するが、実施のための立法手続きが進んでいない。区民及び議会とともに課題の検討を行うべきでは。答え、住民投票の実施については、投票の対象とすべき事項、選挙で選ばれた長や議会の権限との関係、投票結果の拘束力のあり方など、地方自治との関係において検討すべき多くの論点があり、区民検証会議でも多岐にわたる意見をいただいた。引き続き区民や議会の意見を十分に聞きながら慎重に検討していく必要があると考える。次、新宿区民の会、藤川隆、新宿区役所本庁舎の新設。問い、新庁舎を建設した豊島区や渋谷区では PFI の手法を活用して区庁舎を無償で建て替えるなど、いずれも十数年のプロジェクトを要するため、本庁舎の建て替えに向けて早期に検討チームを立ち上げて検討を始めるべきでは。答え、平成28年度から総合的に検討する庁舎の在り方庁内検討会で、他自治体の整備手法や資金調達など調査研究を行う。イラスト、キャプション、本庁舎の在り方の総合的な検討を。イラスト終わり。幼児教育の無償化。問い、国や都からの補助金は。答え、国と及び区市町村が負担割合に応じて負担し、平成31年度は全額国費による負担となる。次、スタートアップ新宿、伊藤洋平。子どもたちは有権者ではないが、主権者として区政参加の機会を。問い、無作為抽出や公募による子ども議会の復活や子ども意識調査等の取り組みが必要では。答え、復活することは考えていないが、新宿の町への愛着や町づくりの参画意欲を高めてもらえるよう取り組む。また小学5、6年生や中学生に次世代育成支援の調査を行った。今後も意見を聞く機会を設けていく。イラスト、キャプション、子どもたちにも区政参加の機会を。イラスト終わり。将来世代に負担をかけない行財政改革を。問い、財政運営の基本的な事項を定めた財政基本条例の制定を。答え、普段の行財政改革に取り組み、区財政の現状や課題を適宜伝え、説明責任を果たすよう努めてきた。現段階で考えはない。次、新宿の明るい未来を作る会、鈴木ひろみ。児童虐待防止対策の推進を。問い、1と2。痛ましい虐待事件が続いている中、虐待通報に対応する児童相談所の慢性的なマンパワー不足が指摘されている。問1、子ども家庭支援センター等の相談員1人当たりの相談件数は。答え、平成29年度の相談件数は2856件、うち虐待相談は472件で、相談員1人が年間に対応する虐待相談の件数は約22件。問2、区は子ども向けホームページ、新宿区キッズページを開設しているが、子どもの SOS に応えられるよう工夫を。答え、区の入力フォームによる子ども悩み相談をキッズページのトップに分かりやすく表示する等、相談窓口や 電話番号もすぐに見つけられるよう改善する。イラスト、キャプション、子どもの SOS に答えられるホームページを。イラスト終わり。次、社民党新宿区議会議員団、河野達夫。高田馬場駅周辺の人に優しい街づくり。問い1から4。高田馬場駅は1日93万人が利用するが、バリアフリー化が遅れている。今こそ駅周辺の人に優しい街づくりが求められる。問い1、構想案から駅周辺整備をどう進めるのか。答え、地元や東京都、鉄道事業者などと段階的に検討する。問い2、 JR、メトロ、西武の乗り換えはバリアフリーが不十分、調整役としての区の考えは。答え、定期的な情報交換を活用し、利便性の高い乗り換えルートにする。問い3、補助第74号線工事の遅れは何が問題か。答え、入札不調によるが、都は早期の全面開通を図っている。問い4、富山口の混雑緩和をどう進めるのか。答え、駅全体の在り方を地域や鉄道事業者と連携し、課題解決を図る。写真、キャプション、1日93万人が利用する高田馬場駅前。写真終わり。続いて一般質問です。質問者は11名です。会派名は略称です。まず、事務区、吉住春夫。人に優しい街づくりの推進。問い1と2。問い1、区はユニバーサルデザイン街づくり条例の制定に合わせて一層のバリアフリー化を図るべき。答え、バリアフリー化すべき経路を具体的に示す移動等円滑化促進方針の策定に向け、区内全域で実態調査を実施。問い2、公道への腰掛けの設置に向けた今後の方針は。答え、平成31年度から2か年で富山地区3路線、百人町地区4路線に防護柵と一体化した腰掛け等を設置予定。次、公明、三沢秀子。道路の安全対策、街路灯の不点灯、街路灯の LED 化について。問い1と2、道路を安全に歩行するための環境整備は重要。問い1、区民からの道路の陥没、街路灯の不点灯の通報への対応は。答え、区では24時間電話受付しており、道路の陥没は24時間対応し、街路灯の不点灯は原則3日以内に電球交換等の補修を行う。問い2、街路灯の LED 化による経費削減効果は。答え、4373基の LED 化により年間5500万円削減される。次、共産、あざみ民へ、多様性を尊重する施策を。問い1と2、 LGBT 支援に限ることなく多様性の尊重は重要。問い1、区立中学校の制服は理由を問わず自由選択を可能とし、教育委員会の統一見解にすべき。答え、校長会で全都的な動きも踏まえ情報収集している。教育委員会と校長会で検討していく予定。問い2、異性間、同性間ともに対象とするパートナーシップ制度の導入を。答え、国で結論を出すべきで制度の導入は考えていない。次、民務区、小野雄二郎。安心できる学童クラブを。問い、小学生が放課後を過ごす学童保育は働く女性の増加に伴いニーズが高まっている。学童クラブ待機児童の増加に対応するため、国では学童保育の基準を撤廃しようとする動きがあり、現場や有識者から不安の声が上がっているが、区の対応は。答え、区は現在の基準を引き下げる予定はなく、引き続き資格のある職員配置のもと安心して利用いただけると思っている。次、新宿会、野津健。安全で快適な歩行空間。問い、近年ユニバーサルデザインの理念である誰もが安全で快適な歩行空間が求められるが、人があふれ危険で不快な歩行空間となっている。特に歩道を走行する自転車への取り組みは混雑緩和だけでなく接触事故も減少する。 新たな人員配置を。答え、新たな配置は困難であるが、今年度策定する新宿区自転車ネットワーク計画で交通ルールやマナーの啓発を徹底する。次、事務区、平間忍、文化通りの混雑対策。問い、新大久保駅から百人町三丁目方向へ抜ける文化通りは、歩行者や自転車、車両で混雑している。さらに、桜美林大学の開校で、ますます混雑が想定されるが、区の対策は。答え、通行区分の明確化や違法駐車、放置自転車対策で一定の効果はあったが、今後も対策を検討。また、大学側と通勤通学経路について協議し、経路の分散に配慮することを確認。次、公明、豊島厚、牛込保健センター等の建て替え。問い1と2。問い1、方針決定には、地域説明会に加え、地元町会、弁天町保育園の保護者等の意見を聞くべき。答え、地域住民や保護者等に説明し、意見を踏まえ方針決定する。問2、建て替え工事中に弁天町保育園の仮園舎を鶴巻南公園に建設とあるが、現在高齢者クラブが利用している。皆が納得する判断を。答え、利用団体に説明し、心配を払拭すべく努める。また、児童と高齢者の交流機会を検討する。次、協賛、雨宮武彦、コミュニティバスの導入。問い、移動に困難が伴う方の外出を助けるコミュニティバスは、高齢者の外出促進にもなり、フレイル予防にもつながる。公共交通の利便性が高い宅でも導入されており、負担額、補助金額も区の財政力なら十分賄える。ぜひ導入すべき。答え、コミュニティバスの役割は交通不便地域の解消と認識、採算性、高年度負担など総合的に考え、導入しないと判断した。次、新宿会、榎木秀隆、花と緑豊かな町、新宿。問い、東京は世界で最も安全な都市と世界を旅する旅行者に評価され、東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて多くの来街者に最も美しい街の印象を残して帰ることで世界や国内の評価が高まる。新宿駅周辺の街路灯に管理しやすい改良型ハンギングバスケットの設置を。答え、駅周辺の主要な交差点など花や緑で飾ることを検討する際、改良型も研究する。次、事務区、桑原洋平、プラスチックごみ問題。問い、プラスチックごみが問題となっている。政府は省庁の食堂などで使い捨てプラスチック製ストロー等の提供や会議等でのペットボトル飲料の配布を取りやめる。区の対応は。答え、本庁舎食堂でリユース食器を導入済み、飲料ストロー等についても今後対応を検討する。また、会議等での飲料提供では、リユースカップ利用を全庁的に広める。次、公明、野本明俊、依存症対策の充実について。問い、ネット依存症やゲームをやめられずに生活が困難になるゲーム障害などの相談体制の充実と、医療機関との連携を推進しては。答え、児童生徒の相談にはスクールカウンセラーが応じている。ネット依存に関する悩みや不安について相談しやすい環境づくりに努め、家庭からの相談を踏まえて必要に応じて医療機関とも連携する。